ピリピ人への手紙1章20節から30節までを通して私の献身の契約誓約と題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。でいろんな方々に重ねてお祝いを申し上げます。お手元に説教の色彩がその説教用紙が届いているかと思います。その流れの中で今日のテキストから進めていきますが、今日は、教会学校デーとして教科校の先生方の任命式など従来科の方々はもちろんのこと、改めて、神様の使命に生きることを覚える時でありました。教科学校の教師だけではなくクリスチャン全ては献身者ですね。あなた方の体を生きた強い備え物として神に捧げなさい。これが霊的な礼拝ですとあるように、捧げる献身の思いなくしてクリスチャン生活は行うことはできません。今も賛美を捧げました。イエスよ御手の中で私は消え、ただ死よあなたが生きられます。ただ主が私の望み、光は輝きで、すべての祈りは聞かれる、主こそがすべてとなる。ただいま捧げました賛美もそのような献身の思いが込められた歌詞であり、それを表す曲でありました。また池田先生の伝道師就任式も同じように献身の誓約を持って、今日から正規に務めに入られます。先日新たに教団総会で、教団理事に選ばれた福岡恵み教会の入江智光先生からお電話がありまして、先生は中国四国選挙区の担当理事でいらっしゃって、本来なら今日の就任式においでになるところでした。教団の理事会の中で、この任命式は池江先生が扱わされるところ、私は主任の牧師でいるので託したいということなので、教団理事会のその任命において私が先ほど主任牧師として主席を扱わさらせていただきました。この教会の教師であるとともに同盟教団の教職であられる池田先生、そして今日は佐野先生は向こうの北関東の選挙区の霞ヶ関の教会において任命式をおそらく次の日曜日になろうと思います、出られると思います。さて献身というテーマで、私はフィリピンの1章の21節を思い浮かべました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。私にとっては、使徒パウロが私の献身だと信仰の告白をしている数多くの中の身近な宣言だと、誓約文だと思います。今前に地図を出していただいて、使徒パウロがエルサレムからスタートをして、そして、トルコ、今のトルコからギリシャ半島からイタリアのローマまで、まあ、3回の伝道旅行と、またローマには、 囚われの身で使わされた、捕らえられた、そういう中で、移送されていった、その航路がここに書いてあります。フィリピはどこにあるかというと、今私はレーザーコースがないので出ないので、皆さんギリシャ半島のトラキアという言葉、そのすぐ向かって左下にフィリピと書いてある、そこがフィリピの教会の町の教会のあるところです。ヨーロッパに初めてキリスト教が伝わった、この時パウロは渡るつもりは、マケドニアの海峡を渡るつもりはなかったけれども、右手の方へ、ビテニアの方へ行こうとしていたんですね。ところが神様の御霊がそれを禁じて、マケドニアに渡ってきて私を助けてくださいというので、行った先がピリピのそこで、そこで川のそばでユダヤ人伝道、ユダヤ人の集会があって、紫布の商人と呼ばれたルディアという婦人がクリスチャンになりました。あ、今矢印を出してくださってます、ありがとうございます。そこで、クリスチャンたちが増えていった。ところがクリスチャンがどんどん増えていくのを妬んで、いたんですけども、一人の毎日しかイエス様を、占い師がイエス様を信じたので、占いができなくなったと言って雇い主が訴えました。結果はどうなったか、無実の罪でパウロとシラスは投獄されました。真夜中に無知で撃たれて、血みどろの姿で、しかも賛美をさされている彼らに囚人たちは聞いていたという、不思議なことが起こりましたが、大地震が起こって、震度何いくらだったか聖書は書いてませんが、もう壁も全部落ちてしまうぐらいで、当然逃げてしまったと思って、看守が、責任者が自分で責任を取って死のうとした時、牢獄の中から死なないでいいと、私たちは全部いるという声がして、ただものではないということで、ずっと傷を手当てした後、夜中まで話を聞いて、パウロたちが信じるイエス様を救い主と信じ、このフィリピの教会の中心的な家族となってきました。そうして始まったのがフィリピの教会で、新約聖書使徒の働きの16章にそのことが記されています。大体のことを頭に置いていただいたらいいと思いますので、お話を進めます。ちょっと次を示していただきましょうか。ここに、私この19節20節を出して21節まであります。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。本当に生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められるようにということです。次のどうぞ。で、肉体の命が続くとしたら豊かな身を結ぶことになると、まあ、死んだ方がいいか、生きてあなた方のためになったらいいか、二つの間で板挟みになっている、そういうことがここに記してあります。じゃあどうぞ受け取ってください。もう、これも上げて、スクリーンも上げていただいていいです。お手元に聖書がありますから、聖書を見ながらお話を進めたいと思いますが、私にとって生きることはキリスト。これがですね、まあ、自分の気持ちを正直に言うと早く死んだ方がいいと、これは逃避的な遠征主義で、もう早く楽になりたいという、そういうことではないというのは、 のイエス様のためには生きるのも死ぬのももうどうなっても私はどうなってもいいです。要はイエス様がみんなから素晴らしいお方だと信じてもらう、思ってもらったら私はどうなってもいいんです。その献身の思い、これがパウロの使命でした。もう一つは、じゃあどうかっていうと、24節25節にあなた方のためにとあります。3回も出てくるんです。あなた方のために、あなた方って誰かというとフィリピの教会の信者たちです。あなた方のお役に立つんだったら私はどうなってもいいんだと、まあ早く天国に行きたいんだけど、まあ地上に残ってどんな苦労も耐え忍びます。二つ目の使命が他の人のために生きるということです。一つの第一の使命がイエス・キリストの栄光のために生きる。二つ目の使命は他の人のために生きる。この二つですね、一つこれに徹することができると大体の問題は解決しますね。私たちの地上の悩みというか問題というのは生きることに執着するからです。生きていたい、生きてあのことこのこともしたいとヤコブは書いています。生きるのも身のままにならない、御心ならば生きてあのことこのこともしようと言うんです。でもなかなかそう思えない。何が何でも生きてああしようこうしようと思う。でこれ生への生きることへの執着心、これが人生の最大の悩みのもとだと見抜いた人がいます。その方がブッダルダシッダお釈迦様です。お釈迦さんは人間の人生の悩みっていうのは生老病死、生きること、老いること、病になること、死ぬこと、元は生きているから命にこだわるから悩むんだという、物事に執着する、生に執着する、こだわることが欲がいけないんだと、欲を捨てろとなかなか言われても捨てられない。欲を捨てたら悩みがなくなるじゃないかと、欲を捨てるために悟りを開くために難行不行する、これが清浄仏教の教えなんです。もともとの原始仏教はそういうことなんです。だから難行不行、自力をして悟りを開いて全ての執着心を取ること、それは離れること、これをその仏教では悟りというんですが、それはなかなか得られない。まあそれを宗教は何もかも一緒でキリスト教も同じだと、パウロは難行不行することによってこういう心境になったのかというとそうじゃないんです。私にとって生きることはキリストを死ぬことも益です。生きようが死のうがただ御心のままにというのは彼の内側からほとばしり出る神様からの思いなんです。それはもう逃げ腰で、この世を遠征的にもうどうでもいいと、どうせ天国行くんだからというそういう無責任なあり方ではないんです。時々クリスチャンのことをそう思っている人がいますし、クリスチャンの中でもそういう逃げ腰の人もいるかもしれません。そうではない。いつでも神様のためなら死ねる覚悟がある、何を失ってもいい、でもあなたの隣人を愛しなさいと言われるイエス様の命令に従って 私はどうなってもいいからあの人この人のために生きていきたい、これが使命なんですね。今日はその第一番目のこの私にとって生きることは、生きるとはどういうことか、それはもうひっくるめて一言で言うとキリストだと、全てがキリストだと、だからクリスチャンと言われる。あれは何か言ったらキリスト、キリスト、キリスト屋さんだ、あだ名ですよね。そこからそうあだ名されるほど私たちはキリスト屋さんになってるでしょうか、ね、腰掛けでアクセサリーのクリスチャンでしょうか、十字や十字架やロザリーを飾りにつけてるだけのそういうクリスチャンで終わるでしょうか。さて二つ目のポイントは27節です。はただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。献身者の在り方はキリストの福音にふさわしい生活で、この生活というとですね、日常生活の生活を思い浮かべやすいんです。ああ消費税が上がった、どうやって切り詰めようか、そういう生活大事ですよ。でも実はここでいう生活っていうのはもっと何て言うんですかね、もう少し幅広い公的なことを意味します。まあ新生活と言ってもいいでしょうかね。どこの市民かっていう、まあ、彼にとっては当時はローマ帝国の支配下にあったピリピの町は大きなローマでも有数のローマの市民権が幅を利かしているローマ都市国家の市民権です。でそういう点での彼らは誇りを持っているんです。でここで言うのはそういうどこそこの市民かという県民か市民かということよりも、ここでは神の国の市民権なんですね。27節の着中下に欄外にある着中のある方は御国の民の生活をしてください、神の国の国籍を持っている神の国の市民なんですね。どうしてそう言えるのかというと、フィリピの手紙の3章の30節によく知られているお言葉があります。私たちけれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます、我らの国籍は天にあり、前のベテルの塔のあの下にある刻まれている御言葉はそうですね。クリスチャンとは何か、天国に国籍を持つものなんですね。本籍地は天国なんですね。この地上には派遣されてきてるんですね、出向してきてる。でやがて天のふるさとへ帰っていく身でありますが、ですからこの1章の27節は御国の民の市民にふさわしい生活をしましょう、このことをここで教えられます。御国の民にふさわしい、その神の国の市民としての誇りを持ち責任や特権を自覚した生活とは何であるかということです。これがね、具体的なことが実は教えられているんですね。27節に2つのこの基準があります。神の国の市民としての一つの基準はね、礼を一つにしてとありますね。礼を一つにする、こ これの基準は信仰的一致なんですね。何を一つにするか、礼を一つにする、それは信仰の一致なんです。神の民は地上ではみんな一人一人違いがありますね。ただ違いがあるだけじゃなくみんな差別がありますね。まあ、男と女とか性別の違いもあれば、預貯金の額の違いとかね、財産の所有の違いとかね、住んでる家の違いとか、乗ってる車の違いとか、肩書きとか、もう学歴とか、まあ、いろんな違いがありますよ。で、まあ、国の色の、国の生まれが違うとか、国籍が違うだけじゃなく、肌の色が違う、言葉が違う。そこで、いろんな差別が起こります。ところが、聖書は、世の中ではいろんな差別があり、違いがある以上に差別があっても、こと神の国の民に関しては、神の国の市民であるという点では、差別はないですよ。これは素晴らしいことですね。これに徹していくことが素晴らしいことです。で、そこに、徹していく。主にあって、一つとされている。このことが、まず、その、礼を一つにしてということがあります。信仰的一致を大事にする。だから、信仰の告白は、とても大事で、信条とか、信仰の告白っていうのは大事なんですね。ただの言葉ではない。命をかけて誓約する内容です。だから今日の、教師任命式や、伝道式、教任式、そういう中での誓いがあるわけです。それは、一方的だけではなく、教会も共に、それぞれが支え合うという信仰的一致を求められているわけです。これは礼を一つにしてということであります。そこで、もう一つのことが、心を一つにしてという基準です。礼も心も一緒じゃないかと。両方も見えないから一緒じゃない。心のことを、精神的なことを言ってるんじゃないかと思いがちです。でも実は礼を一つにしてっていうのは信仰的一致のことで、心を一つにしてっていうのは行動の一致を求められているんです。それももっと具体的に言うと、その後の言葉、福音の信仰のために共に奮闘する、福音の信仰、福音を述べ伝える福音宣教のために共に奮闘する。クリスチャンになって自分が救われて天国に行きます。他の人が救われようが救われまいが関係ありません。私さえ天国に行けばいいんです。いや、そうは言わない。そこまでは露骨に言わないけど、伝道のために何もしてないということになると、そう思われても仕方がないじゃないかと。いや、人が何と思うと、神様は御言葉によって福音の信仰のために共に奮闘し、時には命を落とすほどの苦難もあるよと。29節に、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのために苦しみをも賜っている。クリスチャンになるって大変だなぁ、なるなぁかね、意気込みする、そういう心があるじゃないですか。私は洗礼を受ける前そうでしたよ。クリスチャンになるって大変だなぁ。私にできるかなぁ。ついていけるかなぁ。続くかなぁ。私は洗礼を受ける決心の前にね、やっぱり憧れとともに恐れがありましたね。皆さんそうじゃないですか。そして私はできると思えなかった。今日、イエス様は ご自分についてくるすべての人にそのことを改めて求めていらっしゃることを私たちはここで知ります。それが心を一つにして行動の一致を求められているんですね。で、このことをもっと具体的にこの箇所は、いや、ピリピの手紙全体が語っているんですね。で、それが三つ目のポイントに続きます。教会の不一致、教会に不一致があり、それをどう解決するかという不一致の原因と解決なんです。で、このことを一緒に見ていきたいと思うんです。この信仰的な一致っていうのは素晴らしい愛と喜びに満ちたフィリピンの教会の中にあっても起こったんですね。信徒間の不一致です。問題が生じました。地上の教会はね、罪許された罪人の集まりですから、罪人出身です。クリスチャンって罪人出身でない人いないでしょ？いないですよ。現役かもしれません。許された罪人で、許され続けている罪人なんです。だからそのことを俗に言うのがデモクリなんです。あれデモクリスチャンかと。デモがつくんです。人に向かってあれでもクリスチャンかと言われる。自分も言われる。でそれをデモクリって言うんですね。私はもう神様の目から見たらみんなデモクリだなと思います。デモクリにはなりたくない思ったって神様の基準から見たらそうですよね。罪のない人は一人もいない。だから罪を言い表してイエス様の許しをいつも受けるようにとヨハネはその手紙に書いているんですね。進めているのはクリスチャンに向かって言っているわけです。フィリピンの教会といえども素晴らしい教会であった。たった1章から4章までの短い手紙の中に15回喜びっていう言葉が溢れていて、しかも愛と喜びが満ちている教会、助け合いのある教会なんです。もうピリピの教会のことを思ったら、パウロはもう頬が緩んでくるようなあったかい教会、ピリピの教会と隣のテサロニケの教会、そういう教会。でもとんでもない教会もあって、それがもっと南のコリントの教会でした。でもデモクリの多いコリントの教会に問題が次から次へ起こったので、そのことをあからさまにしてそれをどう処理していったかということが、実は後の時代のキリストの教会のもう助けになっているんですね。デモクリもまた問題があることが問題ではない。デモクリもまた他の人に役に立てるんですね。問題があるのが問題ではない。問題があったらその問題をどう聖書的に解決するのかっていうのが大事なんです。問題があるのを見て、あれでも教会が、だから教会なんていうのはっていう話は、外側から見てる間の話ですね。あ、綺麗事じゃねえか。私、綺麗事じゃないと思います。罪があると言っている。弱さもある、不一致もある。でも、それをどう乗り越えていくかということじゃないですか。この間私、ある方のお話を聞きに来ました。その方は、まだ洗礼受けてない。長年教会に来ていらっしゃって、家族に、こうおっしゃってる。教会の人を見とると、世の中の人とは違うというのがよくわかる。あそこは本当だ。そういう言葉を耳にしました。それを家族の中のまだクリスチャンでない方から聞いた。で、一緒に うちはクリスチャンになろうかなという話をしていらっしゃって一緒にお祈りをしました。問題はあるんです、弱さもあるんです。でもやっぱり世の中とは違うんだなという、それがクリスチャンの証だと思いますね。イエス様の救いの本当を証していく姿だなと思います。さてピリピの教会に話を戻しますと、不一致がある、名前が上がってますね。二人の夫人、ユーオデアとスントケ、そんなことほっとけっていう感じですかね。スントケさんね、ユーオデアさん、この人はピリピの教会の有力な信徒のリーダーなんですね。この二人が熱心で教会の中で中心的でよくお役に立つ人々でみんなからの尊敬の的。問題はこの二人が揉めた、どっちが主導権取るかということだったんでしょうか、よくわからない。だけど四章の二節を見るとユーオデアに進め、スントケに進めます、あなた方は主にあって一致してください、不一致だったから一致してくださいって言われてるんですね。皆さん天国に行ってユーオデアさんとスントケさんに会って聞きますか、 あんたがスントケさんあんたがユーオデアさん言ったらあんたが赤いさんかと言われる、ね、皆さん名前出されちゃった。でも天国に行ったらユーオデアさんとスントケさん素晴らしく変えられてると思いますよ。私たちも変えられるんです。許された罪人ですが、イエス様と同じように本当に素晴らしいものへと変えられます。その約束と望みの中にあるのが救いなんです。保証されているんです。でこの二人が揉めた、でこれをそうしないようにということを一致するようにということを進めているんですが、その一致の不一致の原因と解決があらかじめ2章に書いてあったんです。フィリピの2章、今日の続きですから、献身の制約の中でこのことが言われている。聖書は具体的だと思います、実際的だと思います。不一致の原因をまず見ると、自己中心、虚栄というね、おなじみの身近な話です。三節、二条三節、何事でも自己中心や虚栄からすることがないようにとあります。自分の自己中心というのは自立するのは大事なんですけど、自分の考えを持つことも大事なんですが、しかし自分の考えだけに固執して、もう自分の考えはいいんだということで、もうそれをそう持っていくために上手に自分の見方を増やしていく、時には偽りまで働くことがある。これは行き過ぎですね。誰でも、私も含めて誰でも熱心さのあまりクリスチャンといえども、そういう自己中心の思いがどっかに潜んでいるんです。これが悪魔の誘惑にこう足をさらわれますね。ですからそのことが大事です。また虚栄の問題も不一致の原因の中で隠れているんですね。独りよがりのうぬぼれ、メンツにこだわり、見栄を張り、上手にそういうものを隠しながら本当は自分の思うように持っていくといった感じで、自分は分かんない、虚栄だからね、独りよがり、でも旗から見たらよく分かる、自分は分かっていないと思っている、上手にやってる、いや自分もそんなものがないと思ってるかもしれない。自己中心とか虚栄っていうのはね、肉の働きですからね、見栄を張ったりとかいろんなことが私たちの中にあるんですね。ちょっとこの前、めくっていただいて戻っていただくと、ガラテヤ人への手紙の5章というのがあって、5章 3版では371ページ、5章ですから開いてください。若い人には分かんない一節ですね。5章19節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵争い、その意味憤り、党派心、分裂、分派。ここにね、党派心、分裂、分派っていうのね、不一致のせいにね、その意味がありましたね。はい、妬み、名声、勇気、そういった類のものです。まあ、これは天国をすることはない、神の国を相続できないもんだけど、生まれながらの人間性、生まれながら持ってる、救われる前の持ってる思い、救われてからも残してる思いが肉の行いなんです。肉体ではなく心のありようなんです。これは救われた後も残ってるんです。これが自分の中でももつれ合い、それが人とぶつかり合い、がいいことをしながら神様のためだと言いながら問題の元になりやすいもので、これがピリピの2章で取り上げられていることですね。で、問題は、あ、これはね、どうなっているかというと、24節に見るとキリストイエスにつく者は、信じる者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もうついてるんですよ、イエス様が全てが終わったというあの十字架についてるんです。だからガラテアの2章の20節には、キリスト、私はキリストとともに十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私のこの嫌な私は、古い私は、肉の働きが残っている私は、これでも救われているかと思う私は、イエス様と一緒に十字架について死んでいるんです。自分で思うが思う前が信じたということはそういうことだと、神様は宣言していらっしゃるんです。ありがたいですね。だから天国行ける。あれでもクリスチャン帰ったの。はい。だから天国に行けるんです。素晴らしいですよね。ビクビクすることなんかないですね。本当、それでもクリスチャンか。はい。でも私のためにイエス様が死んでくださって、私はイエス様の許しの中にあって、天国に行けば、虫がいいなと、はい、虫がいいんです。25節を見ると、そんな私たちが、ガラテア5の25、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊によって導かれて進もうではありませんか。肉を持っていて、日も幸もいかない私たちですが、イエス様と死んだ後、イエス様がうちに住んで、御霊を宿して、御霊と一緒に生きていくから、御霊に導かれて生きていく。御霊はどんなことをしてくださるかというと、22節。しかし、御霊の御愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。もうそれは自然に御霊自身が身を結んでくださるので、難行苦行で悟りを開いて身につけることではない。イエス様、信仰に行いによらない、ただ恵みにより信仰によって救われるというのはそういうことなんです。虫がいいんです。虫がいいんだけど、神様は虫がいいと言われないように、罪のないただ一人の神の御子イエスを十字架につけて晒し者にして、わあ神は神、どうして私をお見せになったのですかと呪いの木の上で叫ばっている。だから私たちは罪許されるんです、無条件で。この救いなしでどうやって神の裁きの前に立つんですか。その用意ができてるんですか。私はクリスチャンじゃない方にそう申し上げたい。 子供しない喜びの訪れを、いい話を、良い知らせを本当に信じて受け取っていただきたい。かつてクリスチャンがそうであったように。さて、今申し上げたことで御霊の実を結んでいく。ではピリピの手紙に戻ります。ピリピ人への手紙の2章に戻るとこうありましたね。解決はどうするか。2章1節、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、キリストにあってイエス様を信じてですよ、励ましを受け、霊の愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならあるんです。いただいてるから、一致を保ち、同じ愛の心を持って志を一つにしてください。このようにユーオデアと住む時にも後で分かるように手紙を書いてる、先に書いてる。その時ユーデヤさんもスントケさんも、ああそうです、お互いに涙を流し許し合って手を握り合って祈り合ったと思います。さて、ここでこのその模範が、モデルがいりますから、2章の6節から9節に、8節にイエス様が自分を無にして使えるものの姿をとり、人間になって人間の性質を持って現れる。しかも身分の癒し、本当に肌、それこそ大工の子として生まれ、死にまで、それも十字架の呪いの恥ずかしめの死にまでも従ってくださった。そのイエス様のお心をいただいたら、へりくだることができないはずがないということでしょうか。私たちは、私は終わりたいと思いますが、要さってイエス様と共にいること、使命のために肉体にとどまること、二つの間に板挟みになりながら、このイエス様の栄光を表し、他の人に仕えていくという使命を十字架として背負って生きていく、それは献身です。日々自分の十字架を追ってついていくんです、イエス様。だからもう一遍で解決するっていうことではなくて、弱さの中で弱さを自ら泣きながらもついていく。裏側を見ていただいたら、リック・ウォーレン先生がサドルバック教会のパーパスドリブン宣言というので、リック・ウォーレン先生の献身の表明の言葉です。まあ大教会、何万人という教会で量が多いだけかなと思うと質が高いですね。サドルバック教会の信者さんはこういう信仰の告白をしてるんですね。すごいと思います。今日私は初めの一歩を踏み出します。これ以上曖昧な態度ではいられません。迷い続けるのはやめにします。クリスチャンのね、デモクリだったけどもうそれはやめたと、私は心を定めて決意しました。後戻りはしません。これからは神の道を行き、後ろは振り返りません。クリスチャンではなかった人が洗礼を受けようかどうか迷っていたけど、もう決めました。やります。そういう決心の祈りかなと思います。私はこれを見ながらね、思いました。一段目はね、全部読みませんが、神の栄光のためにですね。この一字に努めるという、パウロと一緒です。ここに書いてあるのは5つの目的です。人生の5つの目的のために私は生きていきます。生涯を通して。次は成熟を目指して歩みます。奉仕を通じて人々に使えます。あとはね、時間の使い方からね、もう流行にとらわれませんとかね、いろんなことで本当に具体的に献身の心を表しています。最後にね、一番下。私は今、 私の主であり救い主であるイエス・キリストに告白します。あなたがいつどこでどのように何をお求めになっても私はあなたに従います。どこに導かれようとも、どんな犠牲を払おうとも、覚悟はできています。いつでもどこでも、どんな方法でも、何があっても主よ、私はあなたに従います。どうか私を用いてください。終わりの日にあなたからよくやった忠実な良いしもべだ、さあ中に入りなさい。一緒に永遠の祝宴を始めようと言っていただくために、二十歳の時にこの決意を持って洗礼を受けた私は50年を迎えて、先ほど教団からそれを記念していただきました。それにふさわしくなかった時も数多くあったと思いますが、でもこの心を持ち続けたいと思っています。武士道とは死ぬことと、武士道というは死ぬことと見つけたり、葉隠れ精神の有名な言葉です。バタ臭いアメリカ人のクリスチャンの言葉かと思いきや、私は葉隠れの心だとパーパスドリブン宣言を思います。さて、あなたの献身の告白は何でしょう。パウロは言いました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。私にとっては私の献身の制約は何ですか。それを心に留めて御言葉をしっかり内に根付かしたい、そんな思いを持って次の賛美も捧げたいと思います。お祈りします。天のお父様、イエス様が私たちの模範となって、へりくだって、本当に虚しくなってくださいました。お互いに霊の一致、心の一致を持って、共に仕え、主に仕え、互いに仕え合う教会となれますように、一人一人となれますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。